通儀とプリオ神会が。にわかに車内がパッと明るくなりました。きらびやかな銀河の川床の上を水は声も形もなく流れ、真ん中に青白く五光の差した島が見えました。
島の頂には立派な白い十字架が黄色の円光をいただいて立っていました。
すると「ハルレヤハルレヤ」という声が前からも後ろからも起こりました。茶室の旅人たちは黒いバイブルを胸に当てたり、水晶の数珠をかけたり、指を組み合わせたりして祈っているのでした。
二人とも立ち上がりました。カンパネルラの方は熟したリンゴのように美しく輝きました。
ジョバンニの後ろには黒い担ぎをした背の高いカトリック風の尼さんがまん丸な緑の瞳をじっと落として慎んで何かを聞いているように見えました。
島と十字架とはだんだん後ろの方へ移って行きました。
もうじき白鳥の停車場だね。ああ11時かっきりに着くんだよ。
汽車はだんだん緩やかになって白鳥停車場の大きな時計の前で止まりました。
ダイヤルの2本の針は11時を指し、時計の下に20分停車と書いてありました。
みんなはいっぺんに降りて、車室の中はガランとなってしまいました。
僕たちも降りてみようか。降りよう。
2人はかけて行きました。改札口には紫の電灯が一つついているばかり、駅長や赤帽の人影もありません。
二人は停車場の前の水晶細工のようなイチョウの木に囲まれた小さな広場に出ました。そこから幅の広い道がまっすぐに銀河の青い光の中へ通っていました。
先に降りた人たちはどこへ行ったか一人も見えません。二人が肩を並べて白い道を行きますと、汽車から見えたきれいな河原に着きました。
カンパネルラはきれいな砂をひとつまみ手のひらに広げ、指でキシキシさせました。
この砂はみんな水晶だ。中で小さな火が燃えている。
そうだ。
どこで僕はそんなこと習ったろうと思いながら、ジョバンニは答えました。
河原の小石はみんな透き通って、水晶やトパーズやルビーやらでした。
ジョバンニは流せ走って行き、手を水に浸しました。銀河の水は水素よりももっと透き通っていました。
水に浸った手首が水銀色に浮いたように見え、手首にぶつかった波は輪行を上げてちらちら燃えるようでした。
川上にはススキのいっぱい生えた崖の下に、川に沿って白い岩が運動場のようになっていました。
5、6人の人影が何か掘り出しているらしく、手にした道具が時々ピカッと光りました。
行ってみよう。
2人は走り出しました。白い岩の入り口にプリオシン海岸とツルツルした瀬戸物の表札が立って、渚には細い鉄の欄干が植えられ、木製のベンチも置いてありました。
カンパネルラが岩の中から黒くて細長いクルミの実のようなものを拾いました。
クルミの実だよ。たくさんある。流れてきたんじゃない、岩の中に入ってるんだ。
大きいねこのクルミ。倍あるね。少しも傷んでない。
あそこへ行ってみようよ。なんか掘ってるから。
二人は近寄っていきました。
ひどい鉄筋眼鏡をかけ、長靴を履いた背の高い学者らしい人が手帳に何か書きつけながら、三人の女子にせわしく指図をしていました。
そこのその時を壊さないように、スコープを使いたまえ、スコープを。おっと、もう少し遠くから掘って。いけないいけない、なんでそんな乱暴するんだ。
大きな青白い獣の骨が横に倒れて潰れたというふうに半分以上掘り出されています。そこらには蹄のついた足跡のある岩が等ばかり、四角に切り取られて番号がつけてありました。
君たちはそのこね、クルミがたくさんあったろう。ざっと120万年前のクルミだよ。ごく新しい方さ。ここは第三期の頃には海岸でね、この下からは貝殻って、今川の流れというところにそっくり塩水が寄せたり引いたりしていたのだ。この獣かい、これはね、ボスと言ってね。おいおい、鶴橋は吉田前、丁寧に伸びてやってくれたまえ、ボスと言ってね。今の牛の先祖で、昔はたくさんいたさ。
標本にするんですか。
いや、証明するのに言うんだ。ここは厚い立派な地層で、僕だから見ると120万年前にできたという証拠もいろいろあるけれども、僕だと違ったやつらから見てもやっぱりこんな地層に見えるかどうかということなのだ。分かったかい。 けれども、おいおい、そこもスコープではいけない。すぐ下に肋骨が埋もれているはずじゃないか。
学者は慌てて走って行きました。カンパネルラが地図と腕時計とを見比べてみました。
もう時間だよ、行こう。
ジョバンニは丁寧に学者にお辞儀しました。
では私どもは失礼いたします。
そうですか、いや、さようなら。
学者はまた忙しそうに歩き回って監督を始めました。二人は白い岩の上を汽車に遅れないように一生懸命走りました。息も切れず膝も熱くなりませんでした。
こんなにして描けるならもう世界中だって描けれるとジョバンニは思いました。
まもなく二人は元の席に座って今行ってきた方を窓から見ていました。